新約聖書359ページコリント人への手紙第2、4章1節から6節。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているので落胆することがありません。かえって恥となるような隠し事を捨てずる賢い歩みをせず神の言葉を曲げず真理を明らかにすることで神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたらそれは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。聖書の言葉は以上であります。この礼拝では続けてですね、このコリント人への手紙第2を読み学んでいます。福音に仕える、あるいは御霊に仕えるというパウロに与えられている働きがどれほど栄光に満ちたものであるか、どれほど素晴らしいものであるか、そのことがこれまで語られてきました。あのモーセが律法に仕えたというあの働きよりもはるかに優れたものである、栄光に満ちたものであるということ、それをこれまで確認してきました。しかもそのような栄光に満ちた働き、偉大な働きがですね、パウロには何かパウロ自身の努力であるとか功績であるとか力、そういうものに基づいて与えられたのではなくて、ただ神の意思、神の憐れみによって与えられているということを確認してきました。その上で、ではそういう理解に基づいてパウロは福音が何であるのか、福音に仕えるというのが一体どういうことなのか、それをさらに語っていこうとします。で、特に今日の箇所ではですね、そういう福音理解に立ってどういう姿勢や態度でこの福音を述べ伝えるべきかということを、パウロは語っているわけですね。私たちも福音を明かしする、あるいは述べ伝える時の姿勢や態度について、このパウロの言葉、パウロの姿勢から確認していきたいと思います。一節を見ますと、こういうわけでと、これまでの福音理解に基づいてどうあるべきかということが語られるんですけれども、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めについているので落胆することがありません。パウロは自分のこの福音宣教の務めということを考えるときに、神の憐れみということを土台、出発点にしています。何度も振り返っていることですけれども、パウロはもともとイエス・キリストを迫害する、あるいはイエス・キリストの弟子たちを迫害する人物でした。弟子たちを捕らえて投獄する、苦しめる、迫害する人物であった。そのようなパウロがなんとイエス・キリストに出会い、救いに導き入れられた。救われただけでなく、この福音に仕える務めが与えられたわけです。ここに本当に神の憐れみが与えられている、表されているわけです。パウロは自分自身が本当に福音に反対するもの、敵対するものであったの。それが本当に変えられて、心から福音を喜んで福音に仕えるもの、福音を述べ伝えるものと変えられた。 まあ、ここに本当に神の憐れみを見ていたということです。パウロが福音を述べ伝えていくとき、まあ、そこに何の障害や妨げもなかったわけではありません。いや、むしろその反対ですね。多くの障害、妨げがありました。教会の内外から批判や妨害がありました。ユダヤ人たちからも反対される、あるいは教会の中からも、いや、あの人はかつて私たちを迫害していた人でしょうと、きっと多くの批判があったことだと思います。あるいは外からもですね、パウロに対して批判や妨害がありました。ですからパウロは落胆してしまう、気落ちしてしまう原因や、まあ、環境、まあ、それはいくらでもあったわけですね。まあ、それでもパウロはこの神の憐れみに基づいて落胆することはない、福音を語り続けることができました。もし私たちが神の憐れみ以外の何かを土台にして、あるいは拠り所にして福音宣教、あるいは福音の証、福音に仕える働きをしようとするならば、まあ、そこには常に落胆や失望の可能性があるのではないでしょうか。何か自分自身の力とか説得力とか自分自身の誠実さとか、そういうものを土台にしているならば、きっと反対されたり妨げられたりして、そして私たちの力は本当に限られたものですから、妨げられてしまって落胆に陥ってしまう、そういう可能性、危険性があるのではないでしょうか。しかしもし私たちがこのパウロのように、私たち自身の力ではなくて神の力、神の憐れみにより頼むならば、そこには落胆や失望はないのです。さらに2節に目を向けたいと思います。かえって恥となるような隠し事を捨てて、ずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることで、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。落胆せずに福音に仕える、福音を述べ伝えるということがどういうことか、さらにパウロは2節で自分の、まあ、立場といいますか姿勢を説明しています。どんな態度を取るのかということで、まあ、ここでパウロは自分がしていること、2つのすることと、まあ、逆に2つのしないことを語っています。ですることというのは恥となるような隠し事を捨てるということですね。それと最後のもう一つ、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦する、隠し事を捨てるということと、自分自身をすべての人の良心に推薦するということですね。この二つをパウロはすることとして挙げています。で、このことは最後に後で考えたいと思うんですけれども、先にしないことに目を向けたいと思います。で、それはずる賢い歩み、それから神の言葉を曲げるということです。で、この2つのことはですね、何か別々のこととして考えるのではなく、まあ、2つセットで考える必要があると思います。ずる賢い歩みというのは何か一般的なですね、ずる賢さ、ゲームや競争とかいろんなことにおいてズルをして勝とうとするとか、そういうことをここで言っているわけではないですね。神の言葉を曲げるということとの関係で考える必要があります。で、そういうふうに考えていくと、ここで言われているズル賢さというのは、まあ、一般的なズル賢さではなくて、福音を語る、神の言葉を語ることに関係があること、まあ、すなわち神の言葉そのものを語るのではなくて、福音そのものを語るのではなくて、福音を曲げたり、福音の言葉に何か人間の知恵を混ぜるような、そういうずる賢さですね。 福音の言葉そのものの魅力を語ったり、福音の言葉そのものを伝えていくのではなくて、何か人間的な知恵とか小手先の知恵とか、そういったものを語ることによって福音をより魅力的にしようとしていく、そういうずる賢さですね。前というと何か人々を騙して、偽りの魅力によってこの福音を信じさせようとするというか、そういう姿勢、働きのことですね。そういうことをパウロはしないと言っているわけです。福音を語るとき、証しをするとき、私たちは相手の人がこの福音を信じること、福音を受け入れることを願って当然語るわけです。相手が受け入れることを願って語るわけですから、当然私たちとしてはですね、できる限り相手が受け入れてくれるように、福音が本当に良いものであることが分かるように、分かってもらいたくて、いろいろ説得しようとしてみたり、説明しようとしてみたりするわけですね。で、これは当然のこと、ある意味最もなことであると思います。ただその時にこの聖書の言葉であったり、福音そのもの、イエス・キリストの救いの素晴らしさそのものを語るのではなくて、何か私たちの知恵とか私たちの語り方によってこれが良いものだと納得させようとする、福音そのものの魅力ではなくて私たちの知恵とか小手先の話術によって引きつけようとする、そういう問題があるのではないでしょうか。例えばキリスト教の教えは合理的で道徳的で良い教えだから、世界中で多くの人がこれを信じているから、立派な信仰の先輩偉人たちもキリスト教を信じていたから、だから良いものなんだ、教会には素晴らしい良い人たちがたくさんいるから、だからキリスト教は良いものである、そういうふうに語ろうとすることがあると思います。で、こういう証や宣伝も、もちろん意味のあるものだと思いますし、こういったことがきっかけになることもあるとは思います。でも私たちは実は問われているのではないでしょうか。私たちが本当のところを何を一番中心に据えているのか、何を伝えようとしているのか、それが問われているのではないでしょうか。福音そのものの良さ、素晴らしさを語ろうとしているのか、それとも何か周辺部分、人間の知恵に頼ろうとしているのではないか、それが問われているのではないでしょうか。ではどうするべきなのでしょうか。福音そのものを語るというのはどういうことなのか、パウロの姿勢にもう一度目を向けていきたいと思うんですけれども、パウロは不思議なことにここで、することの方ですね、先ほど言った2つのこと、恥となるような隠し事を捨て、真理を明らかにすることで神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますと言っています。で、これは今までの話とちょっと一見矛盾するように思えることかもしれません。で、どういうことかというと、自分自身を推薦する、自分自身を推薦していますとパウロは言ってるんですね。で、自分自身を推薦するというと福音そのものではなくて、何かこう私の存在とか私の姿を語ると言ってるように思えるかもしれません。で、そうなっていくと福音そのもの、イエス・キリストではなくて、なんか私たち自身を推薦する、語るということになるのではないでしょうか。これは何か矛盾していることのように思えるかもしれません。で、これどういうことかというとですね、5節で、パウロはこの続きを説明しているんですけれども、ですからパウロは5節でこう言っていますね。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべ なのですというんですね。ですから2節では自分自身を全ての人の両親に推薦しています。私たち自身を、自分自身を推薦していると言っていました。でもただこの自分自身を推薦するということの意味合いを、さらに5節で説明しているんですけれども、私たち自身をですね、何か、一番の中心部分のように宣伝する、私をぜひ見てほしいと言って推薦するというのではなくて、5節で私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですと言ってるんですね。ですからパウロが自分自身を推薦するというのは、本当にしもべとしてイエス・キリストを一番に伝える、でもそのイエス・キリストに仕えるしもべとして自分を推薦している、自分を差し出しているということです。またこの全ての人の両親に推薦するというのは、非常に興味深い言い方であると思います。全ての人と言っています。ですからそれはパウロが敵対する人、パウロに敵対する人も当然含んでいるわけですね。ここには例外がないわけです。パウロに対して批判をしたり敵対する人、そういう人に対しても、そういう人の両親にパウロは自分自身を推薦すると言うんですね。イエス・キリストに仕えるしもべとして自分自身を推薦すると言います。でこのさらにですね、全ての人の両親に推薦するという言い方、これもなかなか不思議な表現だと思います。どういう意味かなと思われると思うんですけれども、これはですね、差し出すとか、委ねるという意味に理解することができると思います。相手の両親に私の、存在を、私の、評価、私に対する評価とか判断を、委ねる、差し出すということです。相手の両親、偏見や先入観なしに判断してもらうように、委ねるということです。私が本当にイエス・キリストのしもべであるかどうか、あなたの判断に委ねます、そういう姿勢ですね。でこの表現、このパウロの姿勢にも、パウロの神に信頼する、より頼む姿がよく表されていると思います。パウロは何か、自分の立場とか自分の姿勢、自分の働きを、あるいは自分の正当性を証明したり説得したりはしませんでした。力ずくで言葉を尽くして自分の立場や正当性を証明し、相手を屈服させるようなことはしなかったわけです。もし私たちが自分の力や自分の知恵に頼っているならば、常に私たちは自分の力で戦っていかなければなりません。敵対したり反対したり疑問を投げかけてくる人たちに対して、自分の知恵、自分の力、自分の言葉を用いて戦って、自分の立場を守らないといけなくなるわけですね。死に物狂いで戦わなければならない。そうしないと自分の立場を守ることができなくなる。でもパウロはそういう姿勢を取りませんでした。むしろ神により頼みつつ、どんな人に対しても相手の人の両親に自分自身を推薦する、自分自身を委ねる、そういう姿勢を取ったわけです。真理が明らかになることを願いつつ、相手の判断に委ねたわけです。これ非常に大切なことであると思います。しかもパウロは自分自身を差し出し委ねました。何か私たちの都合の良い一部分ですね、見前の良い部分だけを切り取って、ここだけを見て私のことを評価してください、私は教会に仕えてきました、教会にいる時の私だけを見て、私がキリストのしもべであるということを認めてください、 そういう姿勢をパウロは取らなかったわけです。自分自身を、自分のすべてを相手に差し出したということです。そこで、ここにこう隠し事をせずと、恥ずべきことを隠さずにと言っているわけですね。何か都合の悪い部分を隠して、隠したままにしておく、そして見栄えの良い部分を切り取って、私こそイエスに仕えるものだ、そういう姿勢をパウロは取らなかったということです。でここでの隠し事というのは、ここもですね、一般的な罪ということよりも、何か福音に対して混ぜ物をする、ずる賢く偽物の魅力によって福音を語る、そういう姿勢のことを言っていると思います。パウロは自分が福音以外の何かに頼って、自分の力に頼って福音を述べ伝えるようなことをしないということです。むしろ自分自身が本当に福音に頼って、神の憐れみにより頼んで、その上で自分自身をイエスのために人々に仕えるしもべとして差し出すんだ、差し出してきたのだと語っているわけです。こういうふうに福音を語るパウロの姿勢から、本当に私たち改めて教えられるのではないでしょうか。それは本当にこの福音そのものの力に信頼するということです。神の言葉そのものに人を変え、人を救う力があります。聖書そのもの、福音の言葉そのものに魅力があるのです。ですから私たちは何か聖書の言葉や福音の言葉に力がないので、魅力がないので、私たちが工夫して魅力的に見えるように、魅力的に聞こえるようにしなければならない、そんなことはないわけです。本当に私たち自身がこの福音の言葉に、神に信頼するということが必要なのではないでしょうか。福音により頼んでいるものとして、私たち自身を人々に差し出すことが必要なのではないでしょうか。その時に本当に福音の力によって人々が変えられていく、人々の目が開かれていくのではないでしょうか。ではなぜ福音そのものを聞いてもすぐに信じない人々がいるのでしょうか。なぜ福音に応答しない人がいるのでしょうか。それを説明しているのが、間に挟まっている3節4節のところであります。3節4節を見ると、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているということです。彼らの場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。なぜ福音そのものを聞いても信じない人がいるのか。それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているからだとパウロは説明します。すなわち福音そのものに力がないからではない、輝きがないからではない、むしろ覆いがかかっていることが問題であると言います。でこの覆いというのがどこから来たのかというと、それはこの世の神の働きであるというんですね。この世の神が信じない者たちの思いを暗くしているからだ。これはこの世の神、すなわち神に敵対する者、サタンの働きによるのだと言います。サタンが信じない者たちの心を、思いを暗くし、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしている、この福音の光が届かないように、分からないようにしているからだというのです。ではサタンに阻まれてしまっては何もできないのでしょうか。そんなことはありません。 6節を見るとこうあります。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。この闇の中から光が輝き出よというのは、聖書の最初の創世記1章3節の言葉、あの光あれという神の言葉を思い起こさせるものです。神ご自身がすべてのものをお作りになりました。光をも神が作られた、光をも作られた神が今度はですね、単なる物質としての光、現象としての光ではなくて、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださる、神を知る光を知識を輝かせてくださる、照らし出してくださるということです。キリストを通して神を知るように私たちの心を照らしてくださっている、照らしてくださったのだということです。でこれは私たちがどのようにこの神を知るようになったか、福音を信じるようになったか、イエス・キリストを信じるようになったか、それを考えてみると分かることだと思います。パウロや使徒たち、その他主を信じるようになった人たち、彼らはどうして福音を信じることができたのでしょうか。それは神が一人一人を照らし出してくださったから、一人一人の心を照らして、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださった、与えてくださったからです。でここでもパウロはですね、おそらく自分の改心の経験を振り返っていることだと思います。パウロはどのように救われたでしょうか。最初にも言いましたけれども、パウロは初めはイエス・キリストを迫害する者、イエス様の弟子たちを迫害する人でした。弟子たちを捕らえるためにダマスコに向かっていた、その途中で天からの光に照らされ、復活のイエス様から語りかけられる、そういう体験をしました。そしてイエス・キリストを通して父なる神を知るように照らされ導かれていきました。これは実は私たちも同じではないかと思います。パウロと全く同じように何か特別な光で実際に照らされたということはないかもしれません。それでも私たちもある時ですね、聖書の言葉を通して、あるいは周りのクリスチャンたちの姿や信仰生き方を通して、私たちの心も照らされたのではないでしょうか。そしてまさにイエス・キリストを知る知識の光が私たちの心に輝き出された、それによって聖書の言葉の意味がより分かるようになったり、イエス・キリストの素晴らしさに目が開かれていくようになった、まさしく私たちの心も照らされていったのではないでしょうか。そのようにして私たちは福音の素晴らしさ、福音の輝きが覆いなしに何かこう見るように、知ることができるように変えられていったことだと思います。私たちの心を照らし出してくださった神は、他の人の心をもきっと照らし出してくださる、照らし出してくださるはずだ、そういう期待希望を私たち持つことができると思います。そしてそのように期待しつつ、パウロと同じように神の言葉を曲げずに、神の憐れみに信頼しつつ福音を述べ伝えていくことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い父なる神様、お名前をあがめ賛美をいたします。今日も聖書の言葉を通して、特にパウロの福音宣教に対する姿勢、言葉を通してもう一度福音を述べ伝えること、証しすることを教えてくださってありがとうございます。本当に私たちはあなたの憐れみを受けて救われ、 また あなたの憐れみを受けて福音を証しする務めが与えられています。あなたの憐れみという本当にこの土台に私たちがしっかりと立つことができますように。またあなたご自身に信頼する中で本当に神の言葉を負けずに福音そのものを語っていくことができますように。何か人間的な知恵ずる賢さによって惑わすようなそういう歩みに陥ることがないように、福音そのものを神の言葉そのものを証しし語っていくことができるように導いていてください。また私たち自身を人々に差し出していくことができるようにも、そういう信仰へとも私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。